今年に入ってからですね、二者択一っていうことがどうもテーマになっているようです。皆さんには自由意志があります。選択の自由、あっちにつくかこっちにつくかということで、先週はですね、どちらの王様につくかということで見ましたけれども、今日はどちらの霊につくかということで見ていきたいと思います。2種類の霊があります。まずこの世の霊、それが1つ目の1種類の目の霊で、もう1種類は聖霊、神の元から来た霊です。まずですね、この世の霊、それは神様からのものでない霊、サタンからの霊です。聖書の中にもですね、この世の霊についてはいろいろな種類の霊が出てきます。臆病の霊とか、奴隷の霊とか、病の霊とか、占いの霊なんていうのもありました。とにかくいろいろあるんですが、それらは悪しきものから出てきます。サタンから、サタンに由来し、サタンがそれらの悪しき霊の頭であり、そしてその霊はどこにいるか、空中におります。今日の箇所はエペソ人への手紙の2章1節から7節ですけれども、ちょっとお読みします。エペソの2章の1から7、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世々において、この優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。アメン。ここではですね、使用前と使用後のことが書いてありますね。なんかダイエットの広告とかで、このダイエットプログラムを受ける前の写真と受けた後の写真があります。皆さんもイエス様を信じる前と後、皆さんもこの教会で養いをいただく前と後の、まあ、写真は、まあ、写真見ても結構明らかな人がいますね。明らかになって ますよ。明らかになる。そっか、会見も当然明らかになるんですよ。そうです。そうですね、佇まいが明らかに違います。明らかなんですよ、使用前と使用後とで。このエペソ書もですね、まず1節から3節まで以前使用前の状態が書いてありますね。あなた方は以前は自分の罪禍と罪の中に死んでいたものでした。その時は罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。で、2節にこの世の流れに従いと書いてありますけれども、流れ、これは結構大事なんですよ。 あのギリシャ語でアイオーンっていうんですけれども、これ時代あるいは流行流れ、この世は大きな流れがあります。今この日本の国において流れている大きな流れ、あまりいいものではないですね。本当に若者たちは将来希望を持てずに、また自殺者もですね、3万人を毎年越しておりますけれども、まあなんか今年に入ってからなんか新しい調査では3万人をやっと十何年ぶりかに割ったっていう、まあでもそれでも2万何千人いるわけです。希望が持てない、望みが持てない、何か戦争の噂や地震の噂、死の恐怖が、漠然とした恐怖、それがあって生きることに積極的になれない、そういうこの世の流れが、最近のこのアイオンの流れです。そしてこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として、空中にいるんですね。確かに空気中にウイルスとか雑菌は飛び交っております。で、本当にすごい心配性な人はですね、空中に雑菌が飛び交っているから、だから私は外に出られないっていう人もいるんですけども、そこまで気にしすぎるとかえって病気にかかりやすいものです。確かに空中にはですね、空中の権威を持つ支配者サタンを頭とする諸霊が空中には存在するんですけども、そしてこの世に生まれついた人たち、神様をまだ知らず、イエス様も知らない、そういう生まれながらの人は、この世の流れ、流行、時代に左右されて、そしてこの空中の権を持つ支配者によって支配され、そして罪の中に束縛され、希望もない、肉と心の望むままを行って、見怒りを受けるべき子らでしたけれども、しかしそこからですね、憐れみ豊かな神様は救い出そうとされて、イエス・キリストを送られてくださいました。で、この空中というところは、そこはですね、この世の霊が漂っています。ただ、この世の霊もですね、そういうマッチングする人と出会わない限りは、この世の霊は、何の力もありません。さっき、礼拝前で、お話の中で、英語を知っている人は、なんかアメリカ人が罵詈雑言を言ったらそれで分かって反応しますけれども、それが分からない人は、あ、なんかあの人変だ、キラキラ騒いでるって言って素通りして、意識にも止めなければ気にも止めない、でそれで すれ違っていきます。空中に漂っている霊もそれと似たようなところがあります。空中にいる霊はある種の意識的な色合いがあり、感情的な色合い、そういう色を帯びています。でそれで、まあ、例えば嫉妬妬みの霊がですね、好むそういう宿主というのは、いつもあの人嫌だな、あの人妬ましい、あ、今度はあの人フェラーリなんか車を買っちゃってとかね、そういう風にですね、嫉妬妬みにいつも支配されてる人は、そういう妬みの霊がますますそうそう、おびき寄ってくるんですね。でその人がですね、さらに心を病んでいたりすると、病の霊がおびき寄せられてくる。またその人がいろいろなことを恐れていると、臆病の霊も引き寄せてしまう。でそうしてですね、いろいろな霊をおびき寄せて、もう何十匹何百匹宿っている人も聖書の中には出てきます。そういうですね、とにかく感染しやすい人というのは言うんです。風邪に感染しやすい人というのは、いつもなんか乾燥、喉を乾燥させていて、手洗いうがいも やらなくて、いつもなんか寒くても服着なさいって言われてもいいとか言って、そういう人は風邪ひきやすいですね。それと同じように、そういう霊に 付着されやすい人というのはいるんです。そういう体質の人、そういう霊に付着されないコツ、そういう霊的風にかからないコツは何でしょうか。あるんですよ。何も霊能力者になってですね、なんか悪霊が来たら出てけって言ってピーって、そういうパワーを身につけようとか、そんな大それたものじゃないです。簡単です。風の予防と全く一緒なんですよ。霊的なそういう空中の剣を持つ霊を予防するコツ、それは風の予防と一緒です。風の予防、皆さんどうすればいいですか。手洗いうがい、そうです、それもあるし、あったかくすることもそうですね。
よく寝る、
よく食べるもそうです。そうです。十分な休みも必要です。まず霊的手洗い、霊的うがい、水、御言葉の水でもって皆さん自身を洗い清めるんです。何か世の中に出ていってですね、あ怖い、どうしようって、私一人ぼっちだ、どうしよう、そういう場合は御言葉に何て書いてあるか、イエス様は、私は世の終わりまでいつもあなたと共におる、私があなたの盾、あなたの櫓、そういう御言葉をですね、皆さん自身に洗い清めるんです。付着した霊に対して御言葉を水でもって洗って、そしてその付着してきた霊を取り除く、御言葉の水の手洗い、うがい、まずこれが予防の一つ。それから最近、公共施設に行くと、なんかアルコールで、なんかポンプをしたらアルコールが出てくる、あれで殺菌するやつありますね。消毒、霊的なそういう消毒剤はイエスの血をです。イエスの血は罪、汚れを洗い清めます。アルコールによってそういうばい菌とか雑菌とかは、消毒され、また殺菌され、泡を吹いて消えてなくなりますけれども、それと同じでイエス様の血潮によって皆さん洗い清められれば、そうした霊的雑菌も、ね、泡を吹いて消えてなくなっていくんです。逃げていくんです。また体を温めること、ね、イエス様の愛によって皆さんの心をいつも温かであれば、そんな人の冷たい言葉とかかけられてもすぐにまた、ね、立ち直りが早いです。イエス様のに愛されているという愛され感がない人はですね、ちょっとしたほんのちょっとした言葉でもぐさって刺さって、もういつまでもじくじくしてしまいます。イエス様に愛されているということ、その愛され感をもっと持てば持つほど、そういう霊的免疫力が高まっていきます。まあ、御言葉の水とかイエス様の血潮とかよくわからない人はですね、とりあえずあ、なんか風にかかりそうだって分かったら、ね、すぐに病院にかかりつけていけば、とりあえずは治ります。イエス様助けてくださいという祈り、よく分からない人はイエス様助けてくださいととりあえず祈ってください。イエス様を呼んでください。皆さんのうちにおられるイエス様を呼んで、生きておられるイエス様に対応してもらってください。風邪を、ね、引く人というのは医者に行きたがらない人もそうですね。イエス様は誠の医者です。すぐにイエス様のもとに行くのであれば、どんな、ね、問題もイエス様に対処していただいて解決できない問題はありません。ある人は、ね、豚2000匹ぐらい支配してしまうほどの多くの悪霊たち、2000匹の悪霊、それさえもイエス様の一言で対処していただきました。イエス様に、イエス様は全ての霊的権威、この世の被造物全ての上に増します権威の長です。とにかく私たちがですね、健やかであればそうした霊的な風邪にはかかりません、ね、健やかな体であれば多少風邪菌が飛んできたとしても、そんなのなんともないですね。それと同じように、いつも皆さんがイエス様の健全な教えによって従って、 それに養われているのであれば、そのちょっとやそっとの空中の霊たちも恐れるに至りません。イエス様こそ全ての権威のトップです。イエス様はそんなどんな悪霊たちよりもはるかに格上の存在です。イエス様とサタン、神様と悪魔、ね、この2対1、2者のなんか対立みたいな構図がよく映画とか小説とかで題材されるんですけども、そこでよく誤解されているのが、なんか神様と悪魔はなんか対等の勢力だとか、あるいはサタンの方がなんか圧倒的に強くてサタンに支配されているような、そういう絶望的な映画とかありますけれども、でも真理はどうでしょうか。そうした悪魔がなんか支配する世の中とか、そういうのはですね、この世の流行という幻によって支配されて惑わされているわけです。聖書の真理は何て書いてあるか。イエス様は全ての支配の頭です。エペソ2章を開いていますけども、その1章の後半にこう書いてあります、1章20節から読んでいきましょうか。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天井においてご自分の右の座につかせて、全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く置かれました。アメン。イエスさんは全ての支配、権威、権力、主権の上に座しますお方です。また22です。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。アメン。なんとイエス様がですね、この教会に与えられているんです。イエス様は一切のものを足の下に従わせられているお方、ね、社長夫人っていいですね。あの社長っていうのはその部長とか課長とか平社員とか全部、一言で術を収める立場にあるんですが、社長夫人だったらその恩恵に預かっているわけですね。支配者の側、皆さんは社長夫人以上の全ての一切のものを足の下に従わせられるイエス様の夫人、花嫁、イエス様に一つとされている者たちが教会です。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。サタン、はるか格下です。イエス様の足の下に踏んづけられています。イエス様は上、サタンは下、そしてイエス様につながっている私たちも上、イエス様につながっている私たちとサタンは、もう構造はサタンは足の下ですね。アメン。この世の霊に支配されている人、それは惑わされています。私たちにはですね、悪しき者は手が触れることはないです。ただ私たちがイエス様につながっていればの話ですね。イエス様を信じている人でもですね、悪しき霊に支配されてしまうことがあります。それは意思による同意をした場合です。妬み嫉妬に苦しく染まりたいっていうですね、そういう願いがあって、でそれで、まあ、そういう霊がですね、コンコンコンって扉を叩く。でそれに対して、ああ妬み嫉妬大歓迎よって言っちゃったら、それに支配されてしまうんですね。キリスト者の中にでもですね、そういう霊に 対して同意してしまうと、この世の霊と同意してしまうと、それ受け入れてしまうと、それに支配されて、それに束縛されてしまうんですね。この世の霊もまた聖霊も皆さん自身一人一人の自由意志によるその同意がなければ皆さんに入ってくることはできませんけど、しかし皆さんが同意するのであればその霊と一つになることができます。聖霊は、ね、イエスを主と告白、意志を持ってイエスを主と選択する人に宿りますけれども、いや、そう選択しない人、意志を持たない人には聖霊は宿りません、ね、イエス様のことを聞いてもいないし見てもいない人が突然聖霊に満たされるなんてことはありえないわけです。意思決定が必要なわけですよ。それと同じように悪しき霊もまたそういう受け入れるという、そういう感情に染まりたい、ね、そういう同意がない限りはそれに染まることはありません。キリスト者はそういうふうに染まることはありません。イエス様を主としていることこそ、その全ての面における健やかさの源です。そしてこの世の霊、サタンを頂点とする悪霊どもは決してイエス様には勝つことはできません。そして聖霊によって支配される人には悪しきような指一本触れることはありません。ただしその人も聖霊を捨てて悪しき霊の方に同意してしまうのであればまた話は別です。私たちが救われること、イエス様を主とするということは、それは信仰の問題であり意思決定の問題です。イエス様を主とすること、それが救いの道です。イエス様を信じれば救われますとよく皆さん聞きますね。じゃあ具体的にイエス様を主とするってどういうことでしょうね。よく、まあ、私も子供の頃、イエス様を主と私してるのかなしてないのかな、イエス様を主とするってどういう意味だろうってよく分かんなかったから、まあ、心配不安だったこともありました。イエス様を主とする具体的にはどういうことでしょうか。皆さん一人一人にですね、心の中に王座があります。玉座、王様が座る椅子です。そして生まれながらの人、まだ神様を知らずイエス様を知らない人は、その心の王座にですね、自分がどっかり座って、自分が自分自身の体を支配し、自分の人生を支配しようとしております。それが生まれながらの人で、じゃあイエス様を主とするということは、その心の王座を自分は降りて、そしてイエス様にその王座を譲って、イエス様、あなたが私の体を支配してください、私の人生を支配してくださいと、イエス様にその王座を譲ること、それがイエス様を主とすることです。それまで自分の人生を自分が王座に座って、自分のハンドルさばきで自分の人生を運営しようしていこうとして、結局いろいろな失敗をしたり、自分の身に災いを招いたり、家族に迷惑かけたり、そういうことを、ね、自分が好き勝手にすると大体そうなります。でも自分がその王座を降りて、イエス様にその王座に座っていただいて、イエス様に人生のハンドルさばきをしていただいて、自分はただ助手席に座ってドライブを楽しむ感覚、それがイエス様を主とするということです。つまり自分はイエス様任せで、ただイエス様の導きに従って歩んでいく、それがイエス様を主とする歩みです。イエス様を主とする歩みの人生には祝福が伴います。イエス様を主とするのであれば、もはやサタンも悪魔も悪霊も怖がることはありません。今までの人生の中で自分がドライビングしていて、目の前に突然サタンが現れた、悪霊がなんか車のボンネットにバタベタベタベタベタ手をつけ出した、そういう時に怖がってすくんでしまっていたかもしれませんけれども、しかし イエス様が運転するのであれば、もうそんなものを蹴散らして引き殺して、そうして進んでいき、勝利に次ぐ勝利、幸いのうちをドライビングしていくことができるわけです。イエス様に人生のそのハンドリングを任せていただければ、死から命へと転換されます。呪いから祝福へ、死から命へ、貧しさから豊かさへ変換されていきます。イエス様を主とするのであれば、人生にあらゆる良きものが訪れてきます。以前は暗闇だったのが光へ作り変えられていくんです。以前死であった自分は命へと作り変えられていくんです。ただこれはですね、人生のある時ある瞬間に私はイエスを主とすると言えばそれで済む話ではありません。そんなことだったらね、1万円札持って町の人に、あなたイエスを主としますと告白すればこの1万円札をあげるよって、ね、それで無理やり言わせれば済む話ですけど、それで救われるというわけではないのはもう皆さんご承知ですね。これは人の意思決定による問題なのからです。そしてこの意思決定は継続的であるべきなんです。ある時ある瞬間に、ね、風邪をひかないように1日手洗いうがいをしっかりした、2日目まあなんとかやった、3日目4日目5日目がもう手洗いうがいをしなくなったとなれば、風邪ひいてもしょうがないですよね。それと同じです。皆さん一人一人もですね、イエス様を主とし続けること、自分が心の王座に座ることをやめてイエス様にその王座を座っていただくということ、これは継続的な問題です。私もですね、かつて働いていた頃はジムに行ってたことがありまして、でそれで、週2日ジムに行ってれば、だんだん筋肉がついてきた。でも週2日行っていたのを1週間休み2週間休むとですね、ジムに行ってるっていうなんか気持ちはあるんですけど、でも肉体がどんどんお腹がたるんできたり、そういう風になっていく、継続していないからです。皆さんも霊的エクササイズは、これは継続が必要なわけなんですよ。イエス様にある時ある瞬間にイエス様を主とするということをした、それで OK というわけではなく、これは毎日日々なしていくべきことです。主はですね、人の自由意志を尊重されます。そういう毎日の少しちょっとした一つ一つの選択さえも、主はそれを尊重されます。ですから皆さんが一人一人ですね、日々イエス様をないがしろにすることもできますし、またイエス様を尊ぶこともできるんです。でもその皆さんがですね、日々イエス様をないがしろにし続けていくのであれば、それもそういう選択も可能であるわけですね。でもそうやってですね、イエス様を拒否してあくまで自分の王座、やっぱ自分がいいわって座り続けるという歩みをしていくのであれば、イエス様を知る前の状態よりももっと悪い状態になってしまいます。そのいい例がですね、サウル王ですね、旧約のあのサウル王、イスラエルの最初の王だったんですけども、サウル王はですね、最初聖霊に満たされたんですよ。予言しました。でもサウル王は御言葉が示された時、それに従順し服従するのではなく、それに自分勝手な行動を加えてしまって、そして神様の御心を悲しませてしまった、神様を悲しませてしまった。でセカンドチャンスが来た、今度はこれこれのことをしなさいとサウル王に命令されたんですけど、でもサウル王はそれに服従しなかった。むしろ、自分が何か王様でありたいがゆえに、なんか自分の記念碑を建てたり、あるいは人々のですね、その声に聞き従って、その 人々の声を恐れて神ではなく人に従ってしまった。神様は心痛められました。サムエルも心痛めました。でそうしてサウル王はですね、聖霊が去っていってしまって、悪い霊が今度は送られてきて、その悪い霊によって災難を増されることになってしまいました。王権はサウル王から取り上げられてしまったんですけども、しかし、それでもサウル王は自分が王様であるということを降りず、俺が王様だということはそれを捨てませんでした。でそれをさらに10年20年と続けてきた結果、彼はとても悲惨な最後を遂げてしまいました。ローマ人への手紙の一章を開きたいと思います。ローマ人への手紙の一章20節からお読みします。ローマの一章20節からとりあえず23節まで。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。というのは、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這う者の形に似たものと変えてしまいました。ここにで言われている彼らというのは、神様を示されました。神様の目に見えない本性が、また被造物を見て神様の存在を認知しているはずなんですけども、しかし彼らは神を神として崇めず、また感謝もしない、神様を神として崇めず、神様を恐れず、感謝もしない人は、その心は暗くなっていき、また、愚かな中へと陥っていきます。続いて28節からですね、読んでいきます。また彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡され、そのため彼らはしてはならないことをするようになりました。神様がおられるのに神様を知ろうとしたがらないで、むしろ自分が神でありたい、自分が王でありたいというふうに堅くなにまで自分の道を貫き通そうとする人には、神様は彼らを良くない思いに引き渡されます。従順服従することを拒否し、身勝手に進むことをあくまで保とうとするのであれば、神様は彼らを良くない思いに引き渡されます。29節から、彼らはあらゆる不義と悪と貪りと悪意とに満ちたもの、妬みと殺意と争いと欺きと悪巧みとでいっぱいになったもの、陰口を言うもの、そしるもの、神を憎むもの、人を人と思わぬもの、高ぶるもの、大言相互するもの、悪事を企むもの、親に逆らうもの、わきまえのないもの、約束を破るもの、情け知らずのもの、慈愛のないものです。彼らはそのようなことを行えば死罪にあたるという神の定めを知っていながら、それを行っているだけでなく、それを行う者に心から同意しているのです、こういう神様を知ろうとしない人たち、あらゆる良くない思いで満ちている人たち、 29節から31節までいろいろありますね。神を憎む者、人とも思わぬ者、陰口を言う者、わきまえのない者、こういう人たちはですね、そうしたことは罪であるということを知っているんですけど、でもそれを自ら行っているばかりでなく、そういうことを行っている人たちと心から同意している。要するにそういう人たちはそういう人たちを引き寄せて組んでいくんですね。神様を知らないということ、それは滅びに真っ白が進む道です。サウル王はそうでした。心の固くなさによって自分が王であるということをそれを譲らない、こういう人は滅びに向かってしまいます。どういう人が滅びに向かってしまいますか。自分が王でありたいと願い続ける人です。イエス様に譲らない人、人に譲らない、イエス様に譲らない、あくまで自分のやり方を貫きたい人がこういうふうにあらゆる良くない思いに巻き込まれて、その滅びの螺旋階段をどんどん下っていく人です。皆さん、そうあってはなりません。これが滅びる人の特徴ですけども、では命を得る人の特徴は、それは先ほども言いました、心の王座にイエス様に譲る人です。イエス様に、皆さんに心の王座を譲って、イエス様に自分の人生のハンドルさばきを委ねる人、そういう人はですね、御霊に満たされて、あらゆる御霊の良き産物を結んでいきます。自分が潤うだけでなく、周りの人たちも潤います。職場が潤い、家庭も潤い、この人がいると、この職場が何か祝福されるということで、ますます多くのことが任されます。聖書にも出てきますね、そういう人が。ヨセフがそうでした。ダニエルもそうでした。皆さん一人一人がですね、イエス様に心の王座を明け渡し、イエス様にハンドルさばきを委ねていくのであれば、皆さんもそのような御霊の良き、あらゆる良き実を結んでいきます。御霊の実は、ね、ガラテヤ5章に書いてあります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。皆さんの今の働き、喜びがあるでしょうか。平安があるでしょうか。親切があるでしょうか。善意にあふれてるでしょうか。そうすれば御霊の実を結んでるわけですけど、でも、ね、妬みとか敵意とか憤り、闘破心、分裂とか、そういったもあの肉の実を結んでるんだったら注意した方がいいですね。皆さんが職場における結ぶ実、皆さんがこの教会において結ぶ実、それは分裂を逃したり、闘破心とか妬みとか、そういったものを結んだりしていたら要注意です。心の王座をイエス様に明け渡してください。イエス様に皆さん自身の人生のハンドルさばき、職場でのハンドルさばき、また兄弟姉妹との関わりにおけるハンドルさばきを、自分が運転席の座を降りてイエス様にお委ねして、そうして行くのであれば、ますますこの御霊の実、愛、喜び、平安で満ち溢れていきます。他にもね、平安、寛容、親切、平安ありますか、寛容さはありますか、親切さがありますか、善意はありますか、誠実でしょうか、柔和でしょうか、自制心はあるでしょうか。ぜひこの御霊の実を豊かに結ばせる皆さんでありますように。そのためには皆さん自身がイエス様に心の王座を明け渡して、イエス様にハンドルさばきをお委ねして、そしてイエス様を主とすること、 そうして歩む日々歩んでいくのであれば、皆さんはますます多くの実を結ばせていきますけれども、しかしそれを固くなに拒み続けていくのであれば、サウル王の道をたどっていることになります。どうか皆さんは御霊の実を豊かに結ぶ神の子としての道を歩み、周りを潤して祝福に次ぐ祝福を歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛するイエス様、あなたが王です。今主よ、告白いたします。私たちはこの世の霊、時代の流れに左右される者たちではなく、神から与えられた御子イエス・キリストを主とする集団がこの私たちです。イエスよ、あなたがハンドリングしてください。あなたがこの群れをハンドリングして幸いのところへと導いてください。憩いの水の右側へと導いてください。死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れません。あなたが導いてくださるからです。あなたが共にいてくださるから、私たちはたとえ敵の前にいたとしても宴会が設けられます。敵の面前で私たちは油が注がれます。どうか命の火の限り、恵みと慈しみとがあなたを主とするこの群れのうちにありますように。どうか日々あなたによって健やかで荒らせてください。霊的な風にかかることがありませんように。ちょっとでもかかりそうであればイエス様助けてと、すぐにイエス様を呼ぶ私たちでありますように。イエス様はこの全ての被造物のトップに立たれているお方、全ての支配権威権力の上に座しておられるお方です。それゆえイエス様につながっている私たちもまた共に神の右の座につき、支配する側についているということを感謝いたします。どうかもはやこれ以上サタンや悪霊に脅かされることがありませんように。空中を漂っているそんな書類によって染まることがありませんように。どうか一人一人の生徒たちをいつでもあなたの水で洗いで清め、あなたの父親で清める生徒たちでありますように。今日私は天と地とを証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。主はこのイスラエルのためにそのように宣言されました。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさいと。私たちは命を選びます。イエス・キリストを選びます。どうかこの同じ決意の生徒たちの上に豊かな恵みと祝福がありますように、主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。